耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1172回7月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの街に交番もしくは駐在所はありますか？この交番と駐在所の違いわからない人がいると思うので、ここでちょっと豆知識なんですけども、この違いご説明しましょう。交番というのはですね、読んで字のごとく交代で番をする場所なので、警察官がですね、交代で24時間体制で詰める場所を交番というんだそうです。一方駐在所というのはですね、基本的に警官が一人いて、あとはその家族が住んでいる場所、なので、交番よりも、より地域密着型の警察施設というわけなんですね。よくね、殺人事件ものとかで駐在さんなんて言いますけど、あの人はそこに住んでるわけなんです。というわけでですね、今回は、そんな駐在所の方にスポットを当てた刑事小説をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております浜義行著世田谷駐在刑事という本です。まずは著者のご紹介なんですけども、浜義行さん、大学卒業後に警視庁に入庁して、警備部、公安部、内閣官房内閣情報調査室、生活安全部を経て2004年に退官し、2007年に警視庁情報官という作品で作家デビューをしたというですね、なかなか異色の経歴をお持ちの小説家さんです。もともとね、警察官だったこともあって、嘘のないことを心がけているようで、一般的なその刑事ドラマとかね、刑事ものの小説と違って、よりリアルで臨場感のある作風に定評がある方です。実際今回の作品もものすごい現場のね、状況というのが細やかに書かれております。で、小説の内容なんですけども、主人公が41歳の駐在員小林武史。普段は世田谷にある高級住宅地の中にある駐在所で、地域住民と親交を深めながら警察官としての職務を全うしているという人物です。なんか駐在所っていうと田舎のイメージがあったけど、世田谷にもあるんだそうですね。実はですね、全国でもこの屈指の暴力団捜査のエキスパートであり、さらに警官に捜査方法を指導する全国指導官という肩書きも持っているこの小林武史さん。時にですね、駐在として、そして時に暴力団捜査のエキスパートとして、また時にはその両方の顔を使って、駐在所に舞い込んできた事件や、本所に持ち上がった事件に取り組んでいく、そういったストーリーになっています。ではですね、まずちょっと今回ドラマで聞いていただきましょう。
その日は駐在所近くの裏通りで夜間の交通検問を行っていた。タクシー以外は全部停車が原則。検問に気づいて U ターンしたり、路地に逃げ込む車両は追いかけて停止させる。こういう輩は飲酒運転者が多いのだ。
今日は調子いいですね。世の中まだ不況じゃないみたいですよ。
こういう日はでかいのが当たるかもしれない。ん？そういった矢先、検問の50メートルほど手前で急に方向転換した車を発見した。すぐに追いかけ車を停止させる。運転者の若者は夜だというのにサングラスをかけ、しきりにタバコを吸いながら窓も開けようとしない。助手席の若い女をライトで照らすと、女はびっくりした様子で顔を背けた。この挑発行為に怒ったのか、運転者が窓を開けた。
てめえ何やってんだよ。彼女は関係ねえだろう。
男は怒鳴るものの、車を降りる素振りも見せない。ヤクザモンをからかうときに使う手法で、助手席の女をさらにライトで照らした。
てめえやめろって言ってんだよ。
運転手さん、タバコで燻製になるよ。髪の毛茶色に染める前に窓を開けて運転免許証を見せてくれる？同乗者の動向をよく見ておけ。
はい。
何の権利があって車を止めるんだ？俺は急いでんだよ。
こっちは朝まで仕事だから別に急いでねえんだよ、坊や。なんなら前の自転車引き倒していくか？すぐに公務執行妨害で逮捕してやるぜ。
面白えじゃねえか。上等だよ。ほらよ。
おお、高橋亮太、22歳か。仕事は何だ？
関係ねえだろ。酒も飲んでねえからな。
はじめからおとなしくそうしてりゃいいんだよ。ところで坊主、お前今車から降りるときにズボンの右ポケットにしまい込んだ銀色の紙を見せてみろ。聞こえないのか？ズボンの右ポケットを開いてみせろ。今この場でこの男とこの車両に対する捜索差し押さえの令状請求をするから、すぐに本署に連絡してくれ。ああ、それと同乗者の人定も取って、同乗者に対する令状も一緒にだ。
了解しました。
令状が届くまでじっとそのままにしてよ。じっくり持久戦と行こうじゃねえか。
はい、というわけで、とある事件の冒頭のドラマを聞いていただきました。小林さん、なんかこうすごいね、あの捜査手腕の持ち主なんですけども、まああの元なんかあの暴力団捜査のエキスパートっていう設定だから仕方がない。まあこういう強引な捜査する警察官もいるということです。ちょっとこのドラマだとね、小林さんすごい怖い人みたいに映っちゃいますけども、あの朝はね子供たち相手に学童整理をしていたりと、非常にですねあのハートフルな風景もあります。ただね、犯罪の匂いには容赦をせず、また駐在としてその地域住民から慕われ頼られる、そんな二面性がねなかなかいいところですね。で、この小林さんがいろんな事件を解決していく、また取り扱っていくというのが、この本のね、特徴になってまして、ショートショートということではないんですけども、結構多岐にわたっています。ちなみに今回紹介した事件はですね、この後男と同乗者の女の身元や、また男の持っていたその銀色の包み紙からうんやんやみたいな話になってくるんですけども、そこはぜひ読んでみてください。大体お察しつきますよね。で、こちらの本、まあ、小説なんですけど、ちょっと売りとしてですね、やっぱりその現場の描写の細やかさというか、そのリアルさ、そういったものがありまして、それをちょっとね一つご紹介しようかなと思います。これおおと思ったんですけども、捜査の過程でね無線のやり取りがあるんですよ。そのね無線のセリフだけちょっと抜粋して聞いていただきましょう。
全て完了。先方は第一当事者を認め、お互いを免許証で確認。マルン人では優先。
はい、こんな無線なんですけども、これがね意味分かったという人はあの警察関係者です。警察用語がたくさん入ってるんですね。ゆっくり言いますけども、今の無線の内容、全て完了、先方は第一当事者を認め、お互いを免許証で確認、マルーン人定は優先。はい、用語を説明していきますと、まず第一当事者というのはですね、交通事故で過失割合が高い方の人、そう、これ交通事故の無線なんですね。そして、マルーン人定は優先、最後のがよくわかんないと思うんですけども、どこの野号だみたいな感じがしますけども、マルーンというのはですね運転手のことです。そして人定というのはですね、人を定めると書くんですけども、生年月日、住所、前科前歴、違反歴、暴力団関係の有無、指名手配の有無、家出など、そういったものの有無、もうほんとあらゆる事柄を紹介することです。いわゆる身元確認の超詳しいバージョンですね。で、最後の、人定は優先。優先なんですけども、これはですね、無線じゃなく優先、まあ、つまり電話で連絡しろっていうことです。なぜかというと、無線ってのは、傍受できますからね。中にいるんじゃないでしょうか。警察無線をね、傍受して楽しむ人。犯罪ですよ。やめてくださいね。結構スルーされてますけど、犯罪ですからね。というわけで、最後の優先。まあ、その人定っていう、その、身元確認を、やっぱり無線で流しちゃまずいということで、優先でしろという、そういう指示なんです。こんな風にですね、まあ、警察内のそのいわゆる警察用語、まあ、警察内の連絡するのがどうなってるかとか、あとマスコミ対策がどうなってるかというほんと細かい描写が書かれてて、この辺もノンフィクションなんじゃねえかなと思うぐらい、面白いです。この辺りにね興味ある人も楽しめるんじゃないかと思います。では書籍情報です。世田谷駐在刑事浜義行著、講談社より税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。では関連書籍のご紹介です。今回はちょっとリアルな警察ものを2つご紹介します。まずは新刊ラジオ第1023回2010年1月12日号、消えた警官ドキュメント凄い事件。これは実際にあったお話、まあ、ドキュメントなんですけども、戦後の実際に起きた駐在所爆破事件の謎に迫った一冊です。 で、もう一冊が、新刊ラジオ第911回2009年9月3日号、公安警察、私はなぜ朝鮮総連ビル詐欺事件に関与したのか。これもまたドキュメンタリーでですね、まあ、普段知ることのない公安の実態がわかる一冊になっています。では最後に、メールのご紹介です。リスナーさんよりメールをいただきました。ラジオネームピコニャンの親父さんから、男性40歳代の方みたいですけども、去年から通勤途中に iPod で聞き始めて、今年の夏中に全てのアーカイブを聞き終わる見込みとなりました。あ、おめでとうございます。じゃあ追いつかれないように2倍にしましょうか。冗談です。僕とスタッフが死にます。矢島さんの流暢な話っぷりと石橋さんの明るい雰囲気が気に入っています。本当にありがとうございます。これからも楽しみにしています。今後ともよろしくお願いします。一つだけ苦言を。矢島さんの丁寧語、時々気になります。今風の表現なのかな。例えば、何々な方、いますでしょうか、など。はい。正しくは、いらっしゃいますか、とか。そっちは正しいんですけどもね。いますでしょうか。確かに今風の表現かもしれません。いらっしゃいますかだとちょっとなんか、仰々しいかなと思って、なんか、いますかだと慣れ慣れしいかなと思って、合間を取って若者言葉なんですけれども、まあ、以後、気がついたら気をつけていこうと思います。すいません。本当にね、フリートーク、アドリブで喋ってるんでね、なっちゃうんですよね。という感じです。まあ、皆さんもね、こんな風にメッセージいただけたら、小躍りして喜びますんで、ぜひよろしくお願いします。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、石橋優です。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、一つですね、メールを紹介したんですけども、まあ、リスナーさんからメールをいただきまして、
ありがとうございます。
はい、グッドウィル博士の著書を他にも音声化してもらいたいですという文章で始まる方からメールいただいたんですけれども、
はい、
最後にですね、矢島さんの新刊ラジオも毎日楽しみに聞いています。フィービーのインフォマーシャルがあるときはさらに嬉しいです。フィービーを応援しています、はい、頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、本当嬉しいですね。こんな励みになります。ね、
公式のメールあんまりくれる人いないんですよね。実はね。
なので、皆様もメールいただければありがたいです。お読みさせていただく時もありますので、よろしくお願いします。
はい、
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックいきましょう。こちらです。
ピーター F ドラッカーの経営論。
ほう、はい、
懐かしいですね。これ
来ましたね。また
あ、これがね、またすごいオーディオブックで、
はい、
全32章あるんですよね。
すごいですよね。
いや、35章だ、ごめんなさい、間違えました。
で、最近ドラッカーもフィービーのランキングでグイグイ上がってきたりして、
へえ、
はい、またにわかに注目が上がってるなというところなんで、
ドラッカー関連もよく出てますけどね、最近
は。いで、こちらの方は推薦文が、
はい、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、略してもしドラの著者であるですね、岩崎夏美さんから、はい、推薦コメントをいただきました。
はい、
ちょっと読み上げます。
はい、
ドラッカーの本が読む人にとっての真の血肉となるのは、実は複数回味わった後である場合が多い。その指し示すところがあまりにも深いため、何度か読んでからでないと見えてこない洞察というものがあるからだ。その意味でドラッカーの本を音で味わうことの意味は大きい。それが繰り返し味わうことに適しているのはもちろん、耳から直接入ってくることにより読むだけでは気づかなかった新たな洞察に至る可能性もあるからだ。かっこいい文章だな、これ。
はい、
はい、というわけで岩崎さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。で、そんな岩崎さんのですね、もしドラ、こちらもオーディオブックになる予定があるんですよ。
ほう、
今年の夏ぐらいなんですけれども、AKB48 の中谷さんを起用して、
へ、
はい、もしドラ制作進んでおりますので、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。